式の方も、話しされました。桜が満開ですね。素晴らしいです。昨日、孫が横浜が来ておりますので家族と、安高原にですね行ってまいりました。娘の運転でずっと私は景色を眺めながら、ずっと周りを見ておったんですけども、本当に桜が素晴らしかったですね。夕方も5時ごろですね、中国役員に用事がありましたので、これも娘の運転でずっとこう道の両側を見ておりました。桜、いやこんなに割ってるのかというように桜が主張しておりました。日本人に生まれてよかったというふうにね思いました。本当にこのような素晴らしい、この季節に年度があり、新年度を迎えております。この2016年度もですね、皆さんと共に、神様を、イエス様を見上げながら、聖書をしっかりですね、読みながら御旨に沿った歩きをしてまいりたいと願っております。2週間ほど前、車の車検をいたしました。前の方のこう、クッション、私はよくわからないんですけど、クッションそこのところが壊れていたようで、部品を取り替えました。そして、バッテリーも取り替えて、それから何、このインドア車のゴム替え、オイルも全部変えて、点検を済ませました。そして、数ヶ月前にタイヤも4本とも変えておりますので、喜びを持って車を取りに行きました。車をスタートさせました。本当にこのスーッとこう地面を滑るような走りですね。車検前と全く違いますね。もう新生になったその車に感謝しました。本当にもうありがたいなというふうに思ったわけですけども、2日3日目も感謝しましたね。1週間ぐらい過ぎた頃もうその感謝の気持ちもだんだんと薄れてきたようであります。大体何を言いたいか分かりますね。1週間前、復活手術でありました。その喜びですね。私たち、イエス様がこの地上に来てくださって、私たちのために、十字架で血を流し、死なれて3日目によみがえられました。そのことによって私たちは本当にこの自由になったわけであります。罪の縄目から解き離れて、本当のこの自由の身になって喜びを持って、その1週間前は、祝ったわけであります。1週間後の今日、その喜びがあるでありましょうかですね。感謝の気持ちをですね常に持ちながら本当に歩いてまいりたいと思うわけであります。4月5月はこのヨハネの黙示録から取り次ぎをいたします。ヨハネのこの黙示録には多くの比喩と象徴が出てまいります。比喩、この特徴をよく表す他の似たものを使ってこの表現すること、比喩ですね、それから象徴、形として見ることのできない理想や思想などを形のあるものに置き換えてこの表現すること、そのような、表現がですね至るところに出てまいります。皆さんの中にはこのヨハネの黙示録と聞いただけで尻込みする方がおられるかもしれませんね。ヨハネの黙示録、怖い書だと、難しい書だと、そのように、な固定観念を持たれておられる方もおられるかもしれません。 まあ、私はそうでありました。最初にこのところですね、ヨハネの黙示録を読んだところ、読んだ時には全く何が書かれているのか本当にこうちんぷんかんぷんでありました。まあ、2回目3回目読んだ時もそうであったと思います。まあ、けれどもこの書がですね、このどのような時代背景で、そして誰が誰に対してどのような目的で書かれたかということをですね、知ることによってそのように難しくない、何が書かれているかを捉えることができるようになると思います。そしてなぜその目視での表現であるのかを知ればですね、この一気にこの理解が深まって、自分自身にこの語られている書として、この身近な書として受け取ることができるようになると思います。ヨハネの黙示録はこの分かりやすく言えばですね、結局は、例えますと花嫁である教会と花婿であるイエス・キリストの、愛の歌であると言えます。花嫁は花婿を待ち焦がれ、花婿は花嫁のために偉大な戦いをします。戦いのただ中にいる花嫁は苦しみを受けますが、その苦しみを通して整えられるのであります。花婿はそのような花嫁のために美しい住まいを用意して迎えに参ります。まあ、そのような例えができると思います。ヨハネの黙示録は一言で言えば、ヨハネが受けたキリストの啓示ですね。ヨハネが受けたキリストの啓示と言えます。まあ、そしてこの全22章ありますけれども、大きくこの3つに区分がされます。まあ、1章から5章までは、教会と宇宙の主人、宇宙の主であるキリスト、そのようなテーマであります。6章から16章までがこの災いですね、7つの災いが記されております。17章から最後の22章までが裁きと完成される天の国、裁きと完成される天の国、まあ、そういうテーマになろうかと思います。ヨハネの黙示録の著者は、この書は著者自身がヨハネであると、この1章4節9節で述べております。したがってこの伝統的にはこの書はゼベダイの子、使徒ヨハネの著作であるとされてきております。しかし黙示録の文体がこのヨハネの福祉、ヨハネの福音書やヨハネによるこの第一、第二、第三のこの三つの手紙と文体がこの大分こう異なっておりますので、使徒ヨハネが著者であることを否定する説も有力であります。岩波訳の解説では、ヨハネの黙示録の成立状況を次のように書いております。著者は小アジアに住み着いたパレスチナユダヤ人で、その地方に偏在する諸教会を巡礼して回った預言者の一人、おそらくその指導者的役割を演じた人、ドミティアヌス治世下にもたらされたキリスト教徒に対する社会的宗教的な圧迫や迫害、少なくともそれへの進展を予想させる状況の下で、自らはエーゲ海のパトモス孤島に流刑幽閉された境遇にあって、迫り来る観難深苦は一時的なものであり、神の最終的な審判と祝福は信仰者の側にあることを確信し、これを試練として信仰を持ちこたえるように励ますために、95年から96年頃に、この紀元後95年から96年頃に本書を執筆した、そのように書かれています。まあ、岩波訳ではこの著者は使徒ヨハネではないという ヨハネではないヨハネという立場を取っております。そしてヨハネはエーゲ海のパトモス諸島、今のトルコのこの東岸の方ですね、東側の方の沖合、エベソの沖合といった方が分かりやすいかもしれませんが、そこに幽閉ですね、島送りにされて自由を奪われます。そして、この試練にですね、信仰を持ち続けるように持ちこたえるように励ます書簡を書いたわけです。その手紙がですね、それがヨハネの黙示録です。ローマで始まったキリスト者に対する迫害は次第に激しくなりました。皇帝を神として崇拝せよという命令まで下りました。その上、再び来ると約束されたキリストは昇天して半世紀が経っておりました。まだ来られていない、そういう状況がありました。教会はそのアイデンティティですね、意思確立をさらに固く持ち続ける必要が、あったわけであります。ヨハネの黙示録はイエス・キリストだけが礼拝の対象であり全世界の統治者であることを明確に、しております。そして迫害の時期にも終わりがあること、永遠なる主の国がすぐに到来することを、まるでその国を見たかのように描写しております。今日の聖書の箇所、ヨハネ黙示録1章1節から8節、先ほど詩式の方に口語訳で読んでいただきましたが、現代訳が分かりやすいと書かれておりますので、もう一度ここのところを拝読いたします。ヨハネの黙示録1章1節から8節、現代訳です。序文と挨拶という込み出しがついております。拝読します。これは神がすぐにも起こることをキリストに仕える者たちに示すため、キリストに与えられ、それから御使いによってヨハネに示されたもので、イエス・キリストの啓示である。ヨハネは自分が神の啓示によって見たすべてのこと、すなわち神の言葉とイエス・キリストについて証しをした。この予言の言葉を読む人と、これを聞いてこの中に書かれていることを忠実に守る人たちは幸いである。これが成就する、世の終わりは近づいているからである。ヨハネからアジア地方にある7つの教会へ、今も昔も生きておられこれから後も生きておられる父である神から、またその御座の前におられる御霊の神から、また真実な証人であり死人の中から最初に復活された方であり、またその地上の支配者たちの上に君臨しておられるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛しその血によって私たちを罪から解き放ち、私たちをその父である神のために神の国の民とし、祭司としてくださったキリストに栄光と力が常しえにあるように、アメン。さあキリストは裁き主として来られる。すべての人の目、ことにキリストを殺した者たちはこの時キリストを仰ぎ見る。地上のすべての人々は皆キリストを見て恐れ悲しむ。それは確かなことだ。アーメン。今も昔も生きておられ間もなく来られるキリスト、全能の主である神がこう仰せられる。私はあらゆるものの始めであり、また終わりである。以上です。キリスト教は啓示の宗教です。人の力では知ることのできないことを神が教え示す宗教であります。そして啓示の核心、物事の中心となる大切な部分はイエス・キリストです。イエス・キリストの黙示という言葉には、キリストがお与えになった黙示、そういう意味とキリストに関する黙示という意味が含まれております。 この一節は、黙示の伝達過程ですね、それを紹介しております。まず神がこのキリストに与え、キリストが御使いを通してヨハネに告げ、最後にヨハネが教会に伝えます。これはヨハネが伝える黙示の権威がこのヨハネにあるのではなく神にあることを語っております。ヨハネはこの予言の御言葉を朗読する者と聞いてそれを守る者は幸いであると言っております。朗読して聞くということはこの書が教会に送られ、一人の人が朗読して聴衆が聞く状況を念頭に置いたものであります。御言葉を読んで聞かせた理由は黙示を守るようにするためでありました。皆さんは一日のうちで、御言葉を読んで聞く時間をどれだけ持っておられるでしょうか。私たちはそれぞれの生活の中で悟った御言葉を具体的に適用していかなければなりません。黙示文学といったものが現れるときというのは、この自由に語ったり自分の言わんとすることを直接ですね、直裁に表現できない時であります。つまり迫害の時代です。私たちが住むこの日本国は今は自由にこの発言ができます。しかしほんの70年前ですね、この政府に反するような言動をすると直ちに憲兵隊が来て、有無を言わさず連行していきました。大変怖い時代が、この前まであったわけであります。この隣国の隣の国の北朝鮮、中国は恐ろしい国であります。政府の批判をすることなどしたり反対の思想を語るなど到底できない国であります。その政府に背けばですね、直ちにこの捕らえられ、あるいは殺されていく、本当に恐ろしいことであります。まあ、人間はこの相対的なものでありまして、決してこの絶対正しいということはありません。この点においてはですね、この点においてはいいけれども、この点においては悪い、まあそういうものでありましょう。そういう中でこの自分の意見をですね、絶対化していくということは自分を神にしていこうとするわけでありますから、これ以上ない、これ以上大きな罪はないわけであります。北朝鮮の指導者キム・ジョンですね、皆さんよく知っておられますけれども、まさにその典型ですね。まあ、そのようなですね、不安定な時代に人々を勇気づけるために書かれたものが黙示録であります。この黙示という言葉にはこの示すという意味を含んでいますが、神様の側から一方的に示されること、隠れていたものがあらわにされるということです。このあらわにされた時に隠れていたものはこんなものであったのかということがわかるわけです。私たちの世界は分からないことだらけであります。神様の御心や神様の言葉が隠されておりますので、この一人静まって聖霊の力を願って真剣に神様と向き合わなければ、神様の御旨を受け取ることが到底できません。まあ、しかしそれが分かるときは必ず来ます。それが世の終わりの時であります。黙示録は再臨の主と新しい天と地を待ち望みつつ書かれたもので、あります。それは必ず、ね、やってくるものであって、この架空のものではないという、この信仰はついついですね、それはこう架空のものだというふうに思うことがあるかもしれませんが、そういうことですね、 架空のものではないという信仰、まあ、そのことを信じているからこそ、私たちはそこに欠けているわけでありますから、そこにキリスト者の信仰が、ね、あるということになるのではないでしょうか。ですから現在のようなこの殺人が絶えない、この人と人とが憎しみ合う、国と国とが対立し合う、戦争が絶えない世界を、まあ、何とか良くしていこうと、まあ、当然私たちは思うわけでありますが、それをキリスト教信仰の目的のように、ね、言い出すと、それはキリスト教信仰、聖書の信仰から、それてくるのではないでしょうか。今の世界は全くこの不完全な世界です。完全な世界はありません。完全な世界は神様によって来るものです。ですから私たちは神様が来られるように祈り、信仰生活をしていかなければならないのであります。第一コリント16章22節、もし主を愛さない者があれば呪われよ、マラナタですね、マラナタ、マラナタ、まあ、これはアラム語ですね。イエス様が当時語られていたアラム語、我らの主を来たりませという意味です。マラナタ、神様早くあなたが支配する世界を来たらせてください、と来たらせてくださいと、私たちはそのように、祈っていかなければなりません。まあ、人類のこの歴史をひも解いてみればよくわかることでありますが、神様以外のどんな偉人と言われる人が現れても、また素晴らしい制度ができても、立派な政治が行われても、そこには裏、表と裏、陰と陽といいますか、いい面と悪い面が必ずあります。ね、100人いればこの51人がに対しては良くて、49人に対しては悪い、極端なことを言えば1人でいい、99人が悪い、だけどその1人のいいという形で政治が進んでいくということもあります。どのような政治や制度にも不平不満、また抑圧されて犠牲になるものはこの有史以来絶えません。だからこそ私たちはただ主の来たりたものを待ち望むのであります。ヨハネの黙示録は確信の根拠を旧約聖書の予言に求めております。平和の主として、この世の王として必ず来られるイエス・キリストのイメージをダニエル書の言葉に重ねました、重ねております。ダニエル書7章13から14節ですね、ダニエル書7章13節から14節、私がまた幻を見ていると、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、永遠に生きておられる方の御前に来た。するとこの方に主権と公栄と国が与えられ、世界中の人々がこの方に仕えるようになった。その主権は永遠に続くものであって、その国は滅びることがない。もう一度読みますね。私がまた幻を見ていると、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、永遠に生きておられる方の御前に来た。するとこの方に主権と公栄と国が与えられ、世界中の人々がこの方に仕えるようになった。その主権は永遠に続くものであって、その国は滅びることがない。またこの方を信じなかった者、この方を殺し生徒たちを苦しめた者たちの恐怖と後悔の嘆きを預言者ゼカリアの言葉に重ねました。ゼカリア書12章10節であります。ゼカリア書12章10節、彼らは自分たちが突き刺したものである私を見、独り子を失って嘆くように私のために嘆き、初子を失って悲しむように私のために悲しむですね。このように記されております。そして イエス・キリストの到来の確実なことをしっかりアーメンによって締めくくっております。今日の聖書の箇所の最後の箇所ですね、一章九八節、神である主が私はアルファでありオメガであると宣言されます。まあ、ギリシャ語の最初の言葉アルファと最後の文字オメガを名乗る方とは、この歴史の最初から最後まで一切をすべ収められる方であり、永遠に存在される方であるという意味であります。神様の時が満ちるのを共に待ち望んで歩いてまいりましょう。お祈りいたします。主よ、黙示録よりの解き明かしを感謝いたします。黙示録によれば、主の審判はすべての人に下されることになっており、その後の明暗は明らかです。私たちはこの切迫感と緊張感を持って歩いていくことが必要なことを覚えます。どうか主よ、私たちが啓示の御言葉を読み、聞き、守り、祝福されるものとなれますように。聖霊の助けによって御言葉を悟り、御言葉通りに生きる固い信仰を私ども一人一人に与え導いてください。私たちを救ってくださったイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご一緒に賛美いたします。新聖賛美が575番。お差し支えのない方はご起立ください。お座りください。献金を捧げいたします。献金はどうぞご自由にお捧げください。奉仕を永田千佳代姉妹にお願いいたします。
謝のお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この時を感謝いたします。本日も礼拝を守ることができ、あなたへの賛美をさせていただき、尊いメッセージを与えていただき、ありがとうございます。今年度もイエス様だけを見つめ、感謝して歩むことができますようにお導きをお願いいたします。日々の豊かな恵みをありがとうございます。感謝をしてイエス様にお返しいたします。この感謝と願いの祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ご一緒に聖詠新聖賛美歌674番を賛美した後、祝祷を岩橋隆司牧師にしていただきます。
あなた方を守ってつまずかないものとし、またその栄光の前に傷なきものとして喜びのうちに立たせてくださる方、すなわち私たちの救い主なる唯一の神に栄光、大能、力、権威が私たちの主イエス・キリストによって世々の初めにも今もまた世々限りなくあるように。アーメン。